this. おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、先週はですね、松本俊也牧師と、旧姓佐野口彩さん、ね、彩さんとの結婚式がありまして、火曜日の日にありまして、とても祝福された時を持ちました。たくさんの方が参列してくださり、また参列しなくても教会に残ってね、そのために祈ってくださった方がおられましたので、本当にありがとうございました。感謝したいと思います。結婚式の時は普通、その結婚された2人に向かってメッセージをするんですけども、今回は、その前の日にですね、夜ちょっと2人に対しては、愛を持ってかなり厳しいことも言いましたので、ですから当日はですね、2人の希望があって、その集まって来た家族や親族や、昔の会社の仲間たち、ノンクリスチャンいっぱいいたので、今回50人ぐらいのうちの30人、40人ぐらいはノンクリスチャンだったんですね。かなりノンクリスチャン多かったんで、そういう人たちに伝道してほしいということだったんで、お二人のことを話しながら、伝道することをメインにしたんですね。で、かなりみんな真剣に聞いておられましてですね、ちょっと披露宴の時に途中でトイレに行きましたら、誰か入ってたんで待ってたらですね、女性の方が来ましてですね、で一応挨拶としてですね、だから向こうの人はいきないですね、本当にいい話ありがとうございましたって言ってですね、よく結婚式言われますからね、どうもって言ったらですね、いきなり泣き出したんですよね。それで、だから建前じゃなくて本当になんか触れられたんだと思ったから、ちょっと話をしてましたら、ボロボロ泣いてましてですね、もう結婚されて、ちょっと経ってて、今も仕事されてるそうですけども、幼稚園の頃、教会の幼稚園だったということでね、なんかすごくすごく神様が触れておられるのが分かりました。で、最後に受け入れの祈りをしたんですけども、それも祈られておいてですね、一応彩さんと俊也君、このあとねケアとフォローが始まると思いますけれども、それだけじゃなくて、あと従業員の方々がですね、すごく触れられててですね、担当した方はこれで職場をもう辞められるそうでですね、最後の辞める前の最後の結婚式だったということで、えらく喜んでいて、最後は泣いておられましてですね、本当に結婚式を最後にできたって言って喜んでいられてですね、あと他に従業員の方は、私のと妻の、次女の慈しみの学校の時の保護者 PTA の方がそこで勤めておられて、それでなんかすごく話が弾んでですね、なんかすごく触れられたみたいで、従業員の方はみんなえらく喜んでおられましてですね、何人も方が泣いておられましてですね、本当に良かったなと思います。で、元社員の方は、2つに分かれましてね、ものすごく入って素直にこう来る方と、なんか意識的に無視する方と2つに分かれました。でもということは、本当に入ったんですね。だからこう受け入れるか拒否せざるを得ないっていうかですね、福音が本当にぶつかった時はそうなるんです。日本の場合は大抵のれん押しでね、ああって適当に通り過ぎるんですけど、そうじゃなくて、こう迫られたら心を開くか、もう拒否するしかどっちかなくなるんですけど、なんかだからすごく受け入れる人と同時に、なんか意識的に私無視された人が何人かいてですね、なんか逆になんかすごく主が触れたんだなということが分かりましたね。だからなんかすごく神様が与えたことを思います。相当たくさんの方祈ってくださったと思いますし、本当にありがとうございました。彼らが一番願ってたのはね、伝道したいということだったんで、その刈り取りが始まると思いますけれども、かなり身をつけていくだろうと思いますのでね、ぜひ続けて応援してください。ね、オンラインですね、久留米教会のオンライン、朝日教会のオンラインね、あと鹿児島県に行かれる方がいらっしゃると思いますし、ぜひね、やってほしいと思います。あと、俊也牧師の家族が来ておられてね、親族の方が来ておられて、お兄さんも俊也君と一緒に洗礼を受けて、ちょっと今、教会離れていらっしゃるんですけど、いろいろ話ができて、すごく良かったなというふうに思っています。長崎に来ないかなとは勝手に思ってるんですけどね、主の導きなんですけれども、本当に祈りたいなと思っています。それとですね、披露宴がすごく好きだったんですけど、それとその次の日に秋元牧師をお招きしてお昼に聖火をしました。お昼だから出れなかった方見たと思います、すいません。ホームページにも全部出てますので、メッセージだけでもいけますし、特別賛美だけでもいけますから、ぜひ聞いてほしいと思いますけれども、そこで主にある希望ですね、望みについて、語られました。で、とても祝福された世界だったんですけれども、俊也牧師と彩さんの夫婦の、ありがとうございます、安守任命式ですね、任命安守式がありまして、久留米教会の牧師として安守を受けて使わされたんですね。で、嬉しいなと思ったのは、結婚式も久しぶりでしたし、長崎教会から 使わされていくというのも久しぶりだったような気がするんですね。でやっぱり再びね、そういう働きが始まるといいなと思っていますので、ぜひ覚えておいてほしいと思います。まあ、そういうことがとても祝福された時を持ちました。昨日新しい久留米の家の鍵をもらったと言ってましたから、荷物は今週またどんどん行くそうですけども、今日夫婦で初めて久留米教会で2人奉仕されています。としや牧師はね、前もってもう 2,3 週行きましたけども、今日から夫婦で本格的に安心を受けて正式に牧師となって奉仕が始まりますのでね、まあ、お祈りしていきたいと思いますし、まあ、しばらくの間は、ね、サポートしたいと思っていますので、ぜひ皆さん、ね、覚えてお祈りください。久留米教会の方は、ね、2人ぐらい来てたんですけど、えらく喜んでおられましてね、まあ、まだまだ若いのでよろしくお願いしますと言ったらね、大歓迎です大歓迎ですって、こういう意味で、ね、久留米教会の人に、ね、特別賛美させてあげてよかったのにね、もうちょっと早めに私が気づいて言えばよかったなと思ってね、うまい下手じゃなくてね、久留米教会の方にも特別賛美をしたりスピーチする機会を与えてあげればよかったなと思って、ちょっと私はもうちょっと早く気づいてあげればよかったなと思ってね、申し訳なかったと思うんですけど、まあ、久留米教会の方々ね、いやいやとんでもありません、いいですいいですって言ってましたけども、本当にこれから牧会が始まりますので、まあ主が牧会しますから大丈夫なんですけども、問いなしていきたいなと思っています。それで今日の聖書の箇所ですけど、今日の箇所はさっき言いましたように3章の2節のルカの3章の2節の、神の言葉が下った、これを中心の話をしていきます。でこれは今年与えてもらって、神の言葉が今年下る、注がれる、あ、それは主の道を用意し、主の通らない道をまっすぐにせよ。この時はイエス様が来られた時の道を用意し、通らない道をまっすぐにせよ。ですけど、私は今語られているのは、再臨して帰ってこられるイエス様のために道を用意し、まっすぐにしなさいということですね。そのために神の言葉が注ぐ。だから終わりの時代における神の働きのために、神の言葉が私たち一人一人に教会に臨んでくるということは今年の年頭の言葉だったんですね。で皆さん今年いろんな言葉を与えられたと思うんですね。与えられたですよね。私から目を外さないで、ね、でそうですね。与えられてない人は、ね、期待してください。神様結構ギリギリがお好きですから、ここから始まりますので、神の言葉をやっていきますね。もちろん今年だけじゃなくてね、これは再臨に至るまでこの御言葉は続きますけれども、しかし神様の言葉が下る。で神の言葉が下るとなぜ素晴らしいかというと、神の言葉は虚しく地に落ちることはないんですね。人の言葉というのはね、残念ながらこう本当に誠実であっても守れないことがあったりします。だから年を取れば取るほど誠実な人は絶対という言葉は人に対しては使えなくなってきます。本当に心からそう思っていてもできないことが起こるからですね。愛に約束もできなくなってきます。でも神様の言葉は虚しく地に落ちないんです。いい意味で神様はご自分の言葉に縛られるんです。いい意味でね。つまりイス様、神様はイエス様を一旦語ったならば、その言葉を破れないんですね。神様は真実な方だから。だからただね、時があるんですね。すぐ成就することもあれば忍耐しなきゃいけないこともあります。例えばイスラエルのロシア系ユダヤ人の選挙が始まりましたけど、これは主の時が始まって30年ぐらい、正確には28年ぐらい経った時に開かれてますね。だから最初から言われてたのにね、だからこれはそれだけ待ったわけですよね。でもすぐに開かれたこともあるわけですね。だからすぐに答えられる言葉もあれば忍耐える言葉もありますけれども、神の言葉は虚しく地に帰らないんですね。これはね、ぜひ覚えてほしいですね。それとね、神の言葉には力があってですね、神の言葉は人を作り変えるんです。まず救いをもたらします。その次体を癒すことができるし、心も作り変えるし、精神も作り変えるし、人生を作り変える、関係も変えてしまう。神の言葉にはその力があるんですね。権威と力があるからね。アメンですよね。でそれだけ神の言葉に力があるんですね。でその言葉が今年下るって言われたんですけど、皆さん受けてらっしゃると思うんですけど、じゃあ神の言葉って何か、まあ、一番簡単なのは聖書ですね。聖書が神の言葉、これは間違いなく神の言葉です。それから吟味された予言、予言は全部神の言葉じゃないですよ。ちゃんと吟味して本当に神が来て確認して、確かに神から来ているものならば神の言葉ですね。あとそれからイエス・キリストご自身が神の言葉だと言ってますね。黙示録なんか読むとね、白馬の歌を歌うときに歌いますよ ね、忠実心ですね。神の言葉、その名は神の言葉って、ね、まさにそうですね。聖書に書いてあるからね、キリストご自身が神の言葉なんです。でその神の言葉を受けるとき、その言葉は成就していくと。だから神の言葉を受けるかどうかってものすごく大きいんです。でそしてその次は神の言葉を受けたならそれを捨てたり離さない。条件がついていない場合はあなたが忘れても神は忘れないから成就します。条件がついている場合は その条件、例えば求めなさい、そうすれば与えられますと言われたら、求めないと与えられない。求めなさい、そうすれば与えられますからね。私はするって言われたら、もう私はするって言われたら、私が寝てようが起きてようが走ってようが、ね、それはされます。わかりますよね。条件がないから。でそういうふうに、それがあるわけですね。で、神の言葉を大事にしてほしいですね。で、今日はね、まあ、これでも説教終わりなんですけど、実際の話をしたいと思いますね。で、今回結婚式がありました。でそこでさっきも言いましたように、まあ、お二人のお話をしながら、伝道してほしいって言われたからですね、まあ、どういう話をしようかと思ったけど、まあ、お二人の話ならみんな聞くだろうし、興味があるだろうと思ったんでね、お二人の話を中心にしたんです。で、まず、としや牧師の話をしたんですけれども、としや牧師は、小学校4年の時に、一番最初の長崎教会の街道、22坪しかなかったんですけどね、最初の街道の頃から長崎教会来てた人、何人かいると思いますけど、もう本当にまだ小さかった街道ですけど、そこで洗礼を受けました。2月5日です。まだ殉教聖会が始まる前、夜の礼拝で受けられたんです。佐賀から、まだダニエル森君が佐賀教会の牧師だった頃に、お母さんと、お兄さんと、中学3年だったかな、お兄さんと小学校4年の彼が来て、洗礼を3人で受けたんですね。としや牧師はですね、洗礼授けたらもうボロボロ泣いてですね、そのぐらい髪の毛ふさふさしたんですよ。ボロボロ泣いてですね、おいでですね、可愛らしかったですよ。でね、怒られるかもしれませんけどね。ところがね、彼はサッカーが上手かったんで、サッカー大好きだったんで、もうサッカーに明け暮れて、佐賀市の代表になるんですね。佐賀市選抜チームのメンバーになるぐらい上手かったんで、まあ、中学に入ってもサッカーをやって、その結果、教会から離れるっていうか、別に教会が否定したわけじゃないんだけど、こう来れなくなっちゃって、で来れなくなったらもう疎遠になって、もうサッカーにあぐれて、で勉強もそこそこできた、塾にとか行ってね、だからもう学校生活楽しくてたまらなかった。ところが、1年生の夏過ぎてかな、だからそれぐらいかな、生後の時忘れましたけど、も脱毛症になってきたんですね。から彼の人生は、まあもう、まあ、妬みもあったでしょうね、友人たちね、サッカーうまかったり、勉強もそこそこできたから、ね、いろんな、妬む人が詰めたと思いますけど、悪口を言われたり、バカにされたり、で誰よりも本人が受け取れなかった、自分のことを、脱毛症にこうなっていく自分を受け取れなかった、それで学校に行けなくなって、もう1年半ぐらい学校に行かなくなるんですね。で学校だけじゃなくて、引きこもりになります。今は引きこもりっていうのはよく言いますけども、まあ、当時はそこまで多くなかった、もう不登校の2人いましたけどね、全く外にも出れなくなって、たまに夜ね、たまに夜パッて出ることはあっても、火が出てるのが全くなくなったんですね。で、まあ、詳しい話はもう避けますけれども、それでお母さんが毎晩梅教に乗り続けてね。そして1年半経った時に、おばさんっていうのは、吉谷南牧師のお母さん。吉谷南牧師のお母さんは、としや牧師のお母さんのお姉さんなんです。わかりますかね。だから、としや君と、南君は、実はいとこで、二つしか違わないから、まるで兄弟のようだったんですね。で、すごい仲良かったんですけど、その南君のお母さん、だから、としや君にとったおばさんが、教会に来たら治るよって言って、それでお母さんが教会行こうって言ったときに、ある日の朝ですね、ふっと行く気になったんですよね、ふっと。で、これはもうやっぱり祈りがあったからだと思います。普通ね、引っこもりの子はね、太陽が照ってるときに外に出ません。まして朝から出ません。朝起きれない。起きたとしても、そんな出ない、まともに分かるでしょ、だから出ませんね。ところが、ふっと行く気になったって言うんで、なんでか未だに分からない、だから、あれはもう明らかに祈りがあったからね、で行ったときに、語られた言葉が、確かに祈りが彼を教会に導き、祈りが彼の心を溶かしたんだけど、彼を作り変えたのは神の言葉なんです。その日語られた御言葉が、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって言葉が与えた。その言葉が彼の心に飛び込んできたわけですね。知識としてではなくて、本当に脱毛症になってしまった自分を自分でも受け取れないのに、神様はそんな私を高価だと言ってくださると、価値高いと言ってくださると、で愛してると言ってくださる、このままの姿で、それが彼にとってはものすごい新鮮で驚きだったんだと思いますけど、で神様が自分をこのまま愛してくれる、このまま受け取ってくれるということが分かったときに、彼は学校に行く力が出てきた。もっぺん学校に行ってみようという力が出てきたのと、祈る気が湧いてきたんですね。で、牧師さんと一緒に学校行きますよって祈って、2、3週間してから学校に行った。初めて行った時ね、自転車行かれたんですけど、ドキドキしたそうで、自転車置き場に自転車置いたら、友達がやってきて、一番最初行ったことは、松本だから、まっちゃんって言うんですって。まっちゃんって言ってですね、なんかすごく笑顔でね、 迎えてくれたんです。それでなんかものすごく楽になって、多分祈りがあったからでしょうね。一品そこから学校に行けるようになったんですね。で、結婚式の時話しませんでしたけど、最後の何でもランキングっていう、よく卒業生たち今やるのかな、昔よくやったんですけど、そこで彼は、お金持ちになりそうな人の1位になったそうですね。それはどうでもいいんですけど一緒にいて楽しい人のナンバーワンだったんですね。で、一緒にいて楽しい人のナンバーワンになったんです。それはもう彼女にとってはものすごい癒しで、ラジオに出てもらった時に話してもらった、それ言いながら、彼はラジオで泣いちゃうと困るんですよね。テレビだったらいいんですけど、ラジオで泣いちゃうと見えなくて無言になるからね。でもその話をすると彼はね、やっぱり泣いちゃうわけですね。本当に嬉しかったみたいですね。卒業の時に一緒にいて一番楽しい人になったって、もうみんなからバカにされて、少なくともそう自分は思って人の中に行けなかったのに、最後はそうなった。で、結婚式に話しましたけども、もともとスポーツマンだったから1年半ね引きこもっていたのに、やっぱもともと運動神経高かったんでしょうね。身体能力が、中学3年の最後の運動会、体育祭の時にリレーの選手になるんですね。でアンカーですよ、アンカー、アンカーって最後に走る人のことね、アンカーになって、それで、当然帽子かぶって言ってたんですけども、その前のランナーがバーって走り出したら、何を持ったか、彼はその並んだ時ですね、最後並ぶじゃないか、バトンもらうところに帽子を取るわけですよね。それで、その脱毛症のままの姿で彼はトラックを走るんで、中学3年生 のリレーって今は知ってますけど、昔はね花だったんです。体育祭の一番最後にあって、その後は全体でなんか競技するぐらいで、その時全校生徒が注目するんですよね。だから全校生徒が注目して見る時に、彼は帽子を脱いでそのままで走ったんですね、トラックを一周ね。ほいでね、ゴールした時にクラスメートがみんなやってきてね、トシヤとか言ってですね、ね、まっちゃんとかトシヤとか言ってね、みんな抱きついてくれてね。で、ほいでね、なんかもう、トシヤがもうニコニコしたそうですね、もう嬉しくてたまらなくてね。で、それをお母さんが私にね、話したのを今でもよく覚えてます。トシヤが、トシヤがって言うんですよね。で、どうしたんですか、トシヤがってね、心配で聞いたら、ね、トシヤが、トシヤがってなかなかないって言わないんですよね。言えないんですね。ほいでその後ね、こう泣きながら話してくれたのでよく覚えてますけども、実はね、後で聞いたらね、付録があるんです、この話に。全校生徒注目しててね、3年生はみんな感動したんで、クラスメートもね。1年生か2年生の中にね、数人ね、笑うやつがいたんですって。やっぱいるんですよね、笑うやつがいた。そしたらね、ヤンキーって言いましょうか、私の時代番長と言ったんですけども、いるでしょ、中学3年のね、こうちょっとすごいやつがね、そいつがおもむろにパッと立ち上がってね、言ったんですって、大声で。今だったら誰だってね、出ればいいって言ったんですって。すごいですね。それからその友達と仲良くなったそうです。いまだにね、交流があるんですって。すごいですね。こういう裏話があるんです。その話はね、この前教えてもらったんですけど、そういうことがあるんですね。だからすごいですね。だから、つまり彼はそのままの自分を本当に神様が愛してくれたってことが、お話じゃなくて、現実に分かったんです。じゃなきゃ学校に行けませんし、トラックを全校生徒見てる前で帽子脱げませんし、一緒にいて楽しい人になんかなれません。だからもう本当にそのことが自分の心になんか真摯に入って、だから神の言葉が来た時に彼は全く人生変わったんですね。で、牧師になって、ね、あやさんのような素敵な人に巡り会えたわけですね。神の言葉が彼の人生を作り変えたわけですね。救いをもたらしたわけですね。で、神の言葉はね、人を作り変えるんですね。救いをもたらすんですね。それとあとね、癒しも行います。体の癒し、心の癒し。体の癒しは有名なのは、ベニヤミンが分かりやすいですね。秋元牧師が、のね、運動神経もダメ、足がまず動かなくなる、それから知能は全く発達しなくなるというときに、感謝をして、もちろん親だから癒すによったら、私は癒すって言葉が来たら、癒されちゃいましたよね。言葉ですね。神様からの言葉。おそらく予言だと思いますけどね、言葉ですね。もう一つはね、今年ね、神の言葉が来てね、癒された人がいるんです。名前が変わった人、初穂牧師。岡田久江牧師は岡田初穂牧師に変わりましたから、この初穂っていうのは、統合失調症が完全に癒された初穂っていう意味と、ね、彼女は、離婚せざるを得なかったんですけれども、ちょっと昔、自律神経失調症をやってしまってね、離婚してしまったんだけども、そして家族から引き離されたんだけども、その家族がもう一遍回復して、再びご主人と回復して再婚結婚式をするっていうビジョンがあるんですね。それと子供たちと一緒に、ね、こうなる。でもう実際子供たちはもう救われてますけども、その初歩となるっていう初歩、 そういう意味があるんですけどね。そのハツホ牧師に名前が変わったんですけども、そのハツホ牧師は統合失調症になったんですね。島原行ってな何日も眠れなくて、おかしくなってですね、3年半ぐらい前かな。でね、本当にね、あの時はね、本人は覚えてることはしませんけど、病気だったから、まあ、ちょっとすごかったです。で、我々の手に負えなくて、病院にも私たちでは無理なので、家族じゃないと、お兄さんに北九州から来てもらって、で、お兄さんもこれはもう病院にいるしかないということで、もちろん乗りましたよ。そして病院に、長崎大学病院が受け入れて入って、本人が言うには、もう、鍵のついてない部屋ね、わかりますかね、暴れるか自殺する危険性の人はそういうふうになるんですね。今はね、保護室と言います。ね、母の胎のような部屋だというふうに言いますね。やっぱ言い難いですね。昔は独房と言ったんですよね。やっぱり保護室の方がいいです。って、それで本人はもう全く希望がなかった、その時はね。教会に乗ったでしょ、ね。教会も家族も祈りましたから、だから元気になってきたから、そこから出れるようになって、それで僕たちも教会も秋元牧師も来てくださって祈りに行きました。私も知ってましたね。祈りながらね、大丈夫かなって、人間的にはね、この人治るかなって思いたくなるぐらいの状況だったって、そう思います。本当に私も一緒に来ましたから。ところが彼女は癒されてきて、でまあ教会のそばに住むことが許可された。でも通院と薬飲んでたんですけど、主に語られたんです。御言葉を通して、あなたの信仰があなたを治したのですって語られたの。で彼女はね、語られましたって言って覚えてますよ、でもね。でお医者さんにね、私は治りましたって言ったらね、本当に症状良くなったんでしょうね。あ、そうですかって言ってね、じゃあ薬を減らしましょうって。そのうちね、もう薬は飲まなくていいですかって、いいでしょうって言ってね、普通言わないんですよ、お医者さん。ね、ところが、そして、もう来なくていいですかって、じゃあ電話にしましょうってね。そのうち、もう電話もしなくていいですか、はい、何かあったら来てくださいっていうことで、完全に治ったんです。睡眠薬飲まない。精神関係の薬を一切飲まない、お医者さんに行かないでいいってことで完全に癒されたんです。統合失調症が完全に癒されることはないんです。統合失調症が現代の医学で治るというのはどういうことかって言ったら、薬を飲みながら普通に生活ができたら治ったって言い方をするんです。あ、治ってなっちゃったんですね。それでね、この前ね、運転免許証の買い替えでね、主治医のね、診断書が行ったんですよ。で主治医のところに行きました。じゃあ皆さんね、主治医がね、書いてくれたん。なんて書いてあるの？統合失調症が治ったとこもね、所見しますと書いてね、で、判子してね、一回そこまで書き終わってね、主治医思ったんですね。完全に治っちゃったでしょ。その人は統合失調症って言ってね、ちゃんと書いたんですよ、一回。でも完全に治ったでしょ。主治医ね、受け取れないんですよ、完全に治ったことを。統合失調のところ二重線引いてね、違う病名書いてました。意味わかりますか？統合失調症が完全になることはありえないから、治ってしまったでしょ。だからお医者さん認めてるんですよ。だから統合失調症じゃなかったんだということに、別の病名に書き換えてるんですよ。あと二重線引いて、これはね、つまりね、主治医がね、完全に治ったから統合失調症じゃなかったんだっていうことにしないと納得いかないって本人が、わかります？これはね、ちょっとね、嬉しい反面悲しいですね。ね、やっぱり神様を知らないドクター、いいドクターですよ、とってもいいドクターだけど、神様を知ってればね、奇跡が起こったんだと言うと取れるけど、だからね、信義ドクターのようなね、ドクターがいっぱい祈らないといけないのです。この右手は何か分かりますか？だから皆さんね、お祈りください。長崎教会にははっきりビジョンが与えています。精神科を中心とした総合病院で、これは最近のミッションスクールみたいにクリスチャンじゃない先生がいっぱいいる病院じゃなくて、クリスチャンのドクターたち、クリスチャンの事務員たち、クリスチャンの院長と事務局長がいるね、角の響きが流れ、ね、会議の時にはハレリアこれですか言ってね、そういう何かね、診療する時に、ね、一言祈ってしましょうとか言ってね、で ドクターと牧師が一緒になってやる病院って 本気で言ってますよ。本当にそういう病院がね、長崎は建つと思うんですね。神様の計画の中で言葉が与えてるからね。だからクリスチャンが ドクターがクリスチャンになってくるように本当に祈ってください、ね。その主治医はね、書き換えてるんだ、統合症、自分が書いたのに、自分が判断して言ったんですよ。なのに書き換えてる、そうじゃなかったと言わなきゃ納得ができないぐらい完全に治っちゃったから、すごいと思いませんか？別の意味で、つまり完全に治ったってことですよね。主は言ったの、あなたの信仰ので、あなたの信仰なんだけど、その信仰が与えられたのはたくさんの人祈ったからですね。これはね、皆さんも覚えてください。あなたの信仰、あなたを治したったらね、俺の信仰だなんて言わないでね、その信仰を与えられたのは神様で、 それが受け入れたのはたくさんの祈りがあったからですよね。でも治っちゃったんですよね。神の言葉が来た時に精神の病も完全に治るんです。その結果彼女の人生変わりましたでしょう。だって島原ゴスペルからで毎月行ってて、もう最近はその老人ホームとか逆に傷んだ人とか特養とかいろんなところに行ってボロボロ泣かれて必ず言われますもんね、また来てくださいって。で建前じゃないことは分かります。どうしてかって言ったらそこのところがその系列の別のところに電話して紹介してくれて、でそこから来てくれって言われるってことは本当ですよ。分かりますよね。口先だけだったらそんなことしませんもんね。本当にいいと思ったからそういうわけですね。あと持っていた CD が売れたりするっていうのは明らかに向こうが本当に感動してるわけですね。素晴らしいですよね。神の言葉が来るとね変わるんです。あともう一つはね、神の言葉が出ると働きが変わるんですね。例えば皆さん思い出してください。今年何が起こったか。ファミリーホームができたんですね。大事な間違えてファミリーマートって言っちゃったんですね。あ、こんなに受けるんですね。大事な、わざわざ間違えた、本当にファミリーマートってね。ファミリーホームができた。ファミリーホームができたんですね。で、正直な人は驚いてませんけど、東日本大震災が2011年でしょ。5年経って、実際にできて、今子供3人受け取ってるんです。すいません、日本の場合は詳しいことは話せないので話せませんけど、子供3人すでに受け取ってるんですね。でね、これはね、素晴らしいと思いますよ。実際に現実に起こってるから。だって日本の教会で私の知る限りではカトリックはね、組織が大きいからやってるかもしれないけど、プロテスタントはちょっと分かりません。私の限りでは他に聞いてないですよね。で、これは何かって言ったら神様が言ったんですよね。日本に個人をつける前から言ってて、今が時だって言われて東日本大震災の後に、最初は大型のを考えたけど、国の政策として今はそうじゃなくてファミリーホーム系入れていくから、そうになったの。そしたらもうできちゃったですよね。で、子供も受け取ってますよね。言葉の上手ですよ。もう一つはね、日本だけじゃない、カンボジアの子供たちがね、9人男の子5人女の子4人、そして前田さんにて10人が日本にやってきたんです。これもね、1人じゃなくて10人です。あ、9人、あ、ね、子供9人、前田さんにて10人やってきたんですよ。エレベーターに乗るときね、こう慣れてないもんだから、こうやってね、こうやって乗るわけですよね。感動しますよね。エレベーター慣れてないんですよね。それから、なんだっけ、ロックバンドって言っちゃいけないんですね。4人組バンドって言ってくれてることが、4人組バンドの人がね、招いてくれて、4人組バンドの子さん、金、土と言って、日も呼ばれてたんですけど、日曜日は礼拝があるか行かなかったけど、金と土行って、金曜日は私一緒に行きましたけどね、すごかった、4人組バンド。紅白歌合戦も出たことのある4人組バンド。2回出てますね、もうすでに。今年も出るのかな、ちょっと知らないけど、ね、その人たちがですね、すごかったですよ、エンターテインメントっていうんですか、私のことでド派手なコンサートね、エンターテインメントのコンサートね、はーいと思いますけどね、びっくりしたと思いますよね。それでね、その後ね、この前行ったでしょ、私がなかったんです、9月にね、行ったでしょ、2泊3日のチームはね、秋元氏も言っておられましたけどね、ものすごい進行費があったんですって。ていうのは急に日本に来たでしょ、本当に。あ、神様連れて行ってくれるんだって。で、他の子供たちに妬むかと思ったらそうじゃなくて、次は私っていう、私も行けるんだって希望を持ったんですよね。で、大学生にもなんかなってですよ、就職した人もちゃんといて、自分の好きな、いわゆる専門学校みたいなとこ行って、会なんかはすごく自動車の整備工も出してね、本当に好きだから、みんなそれぞれ始まったでしょ、みんな。で、次の4人もまたビスナっていうね、一番最初に来た男の子ね、大好きな男の子、あの子はね、砲丸投げでね、オリンピック目指すって言ったんですけどね、なんとね、プノンペン大学に入りました。プノンペン大学の IT 関係です。プノンペン大学って日本で言えば東大です。レベル全然違いますよ、ね、でも日本で言えば東大です。カンボジアで一番レベルの高い大学。ただ残念ながらちょっとカンボジアは今まだあれなのでそこまで行ってないけど、その IT 関係、いや、どう見てもね、あの子はね、こう 体育会系なのにね、なんで突然勉強する気になったのかと思うけど、オンライン礼拝なんですよ。で、今彼が全部オンライン礼拝のいろいろやってるんですよ。で、 IT 関係行きたいってことになって、つい先日までは車の関係だったんだけど、 IT 関係になって、 IT 関係のプノンペン大学の IT 関係行っちゃったの。で、ビスナーがプノンペン関係に、 IT、 プノンペン大学の IT に行けるんだったら、あいつが行けるんだ、俺だって行けるとみんな思ったと思います。いや、神様らしいですね。一番最初の子供がね、それに行ったわけですよね。今年も行くことになってます。で、日本にすぐ来てかってた それよりはもうね、なんか大学に入ることになりましたよね。で、一人はね、就職したいっていう願いがあるから就職で、まあ、今年も4人卒業するんですけど、もう一人もなんかね、専門的な学校かな、なんかそこで言ってましたよね。で、みんなね、あ、神様は夢を叶えてくれるんだ、日本だっていけるんだっていう気持ち、すごい信仰が引っかかってんの。秋元牧師の方が来て、わざわざ言いに来たそうですね。私は白馬に行きますって、みんな、日本人の人で、そうしたいなんです、実は。すごい日本人と似てるんです。だから、もじもじしてるんだけど、今までもじもじしてるんだけど、今でももじもじしてるんだけど、わざわざ来てね、秋元氏に一言、白馬行きますってパッと帰っていくんですって。信仰の告白ってね、いつも言ってるでしょ、礼拝で。それし言いに来るんですって。なんか、一人は100回ぐらい、白馬行きます、白馬行きますって言ってたそうですね。白馬に行くとか日本に行くってこと。おじさんなんか何度も聞いてる白馬のビデオ見てるでしょ、映像ね。行きたい。ああ、でもね、変わったんですよ。信仰が与えられてきたんですよね。実際現皆さんどうって思ってないかもしれないけどね、カンボジアに来た子供たちはね、名前や誕生日がなくてね、生きてたかどうかわからなかった子たちで、彼らにとっては、戸籍がなかった、戸籍が。で、ちょうど日本に来る数年前、3年ぐらい前に戸籍を作ることになって、戸籍ができて、パスポート、去年も来たいと思って別の意味で、作れなかった、パスポートが。で、今年はできちゃったんですよ。あら、これは奇跡なんですよね。言葉の成就ですよ。神が言われた言葉の上司ですよね。だからね、神がおっしゃったらことはなるんです。あれ、だめだね。神様があなたを癒すとおっしゃったら癒すし、ね、神様が、ね、時はもう伸ばされないと伸ばされないし、神様が私がそれをするとはするんですね。自分に対しても人々に対しても。で、今年与えた言葉がある方はね、話さないで。大体神様はね、ギリギリが過ぎだからね、年度末、これから成就が始まります。もちろんね、再臨に至るまで続きますからね、年をかけてやるかもしれませんけども、あと、まだね、そう言われた時にこうなんか言葉が起こらないなっていう方はですね、安心してください。今から語られます。神にご贔屓はありません。本当にあなたが神様言葉をくださいって求めるなら、言葉が与えられます。で、繰り返しますが、人の言葉は、人の言葉だってね、人を励ましたり立て上げたりします。どうでもいいなんて言いません。だけど、どんなに誠実な人でも約束しても守れないことがあります。でも神の言葉は神様は破れないんです。人は守れないことがあるけど、神様の場合は破れないんです、約束したことを。これはすごいですよ、神様の真実は。だからね、神の言葉を受けるってことが大きいんですね。神の言葉をね、いただいてほしいんですね。いやね、もらってる方はね、喜びましょう。朝ごとにね、神様あなたはこうやってしてくださいましたね。で、あ、感謝しますって。だってファミリーホームの時やったでしょ。白馬でもやったし、ここでもやりましたよね。何にもなかった時に、あ、感謝しますって人から見たらバカでしょうね。でも神様は吠えてたと思いますよ。で、実際に子供がついに来て、今はもう現実ですよ。で、日本中にできることを感謝しますって始まりましたよね。で、今はそんな無茶なと思うでしょうけど、できます。死がおっしゃってるから。だってこの豊かな国で、豊かでないって言い方は失礼だと思うけども、残念ながら、孤児と言えるような人たちがたくさんいる国がいっぱいある。そこで孤児でいることと、日本のように、高校ぐらいまでは、本人が望む限りは通信制や、定時制とかそういうのも入れたらほとんどの子が行くこの日本で、この日本で、いわゆる孤児のような状況になるってことは、ある意味でものすごく辛いことですね。逆の意味で。そういう子供たちが実はいるんです。日本にだって。そういう子供たちをケアすることができる。あるいは、ブラジルもそうですけども、親はいるんだけども、親に育てられない。親が育てたら危ないっていう子たち。ブラジルはね、実際の孤児よりそういう子供が多いんですね。日本も残念ながらね、ちょっとそういう傾向が始まってきてますよね。本当に残念だけど。そういう子どもたちをケアするためにあちこちにそれができるっていう、嬉しいと思いませんか、そういう働きに携われるって、関われるって、ね、でみんな一人一人に神様から来ている言葉があると思うし、教会ね、だから長崎教会だと精神科を中心した総合病院を神様はこの地に建てるって言われたし、もう一つは保育園、幼稚園、小中高大、大学院、進学校、それからそれを神様が本当の意味でのミッションをするですね、生きた信仰を持った、それをもう一度立てるって言われてるんですね。だから先生のために今祈ってます。生きた信仰を持った先生がどんどん起こされるようにね。だからね、 でそれと皆さん個人のビジョン、神様のあたりあるでしょ、個人で教会ともにありますけど、その神の言葉なんです。神の言葉があったら努力しなくていいっていうわけじゃないんですよね。自分のできる誠実さ尽くしましょう。でも言葉があるならどんなに不可能に思ってもなるんですね。言葉があるなら神様はそれを約束を果たされるんですね。で自分に関してもなんですけど、もう一つはね、皆さんが愛する人に関して本当に祈ったら、神様言葉を与えてくださったら離さないでください。イエス様のところに来た人たちがいたじゃないですか。百人隊長は自分のために求めてません。しもべのために言葉をください、そしたら治りますからって言ったら、イエス様驚かれて言葉を与えたら治っちゃったでしょ。本人求めてない。そうですね、ヤイロさんの時もそうですよね。もう本人はおそらくそうです、ね、お父さんだっけ、お父さんが来たら神様を蘇らせてくださったんですね。だから本人が求めてなくても、本当にその人を愛する人が真剣に神に求めて言葉を与えられたら、それは成就するわけですよね。自分に感謝だけじゃなくて、これはクリスチャンのすごい恵みですよね。どうですか、言葉を受けてますか。思い出してください、神様の言葉を。そしてもしないならば、ピンとこないならば受けましょう。これから自分に関して、自分の愛する人に関して大胆に求めてください。必ずそれは成就してきます。で今年ね、1月1日ね、まあ、うちは11月がだから新年度じゃないんですけど、西暦の1月1日のね、ジョイ牧師のお母様が天に召されました。でその次の日した伝夜式で、日曜日だったんですけどね、ジョイ牧師のお父さん救われたんです。明確に救われたんですね。まだ洗礼を受けてませんけどね、救われたんですね。やっぱ感動ですよね。私昔若い時、若いって今も若いですよ、時ね、ジョイ牧師が家庭教師をしている生徒にね、頼まれてジョイ牧師に来て、イエス様と伝えた。じゃあって君たちってこう話しかけたらね、お父さんいきなりやってきてですね、言われましたよね。君はこのことをこの人たちの両親に許可をもらってるのかってね。いやちょっとそれはジョイ牧師がおっしゃったからってね、エリコさんおっしゃったから言ったら ね勝手に教えないでくれとか言ってね、さっさと帰りなさいとか言ってですね、私怒られたんです。すごかったですよね。そのお父さん今はね、行ったらね、喜んでお迎えしてくれてね、食べなさいとかですね、一緒に三拍子で歌ってたりですね。いや、考えられないですよね。自分のうちで集会をしてみんなできて、ね、逆に他の人が来るかとか心配して、今日はちょっと少ないなとかね、つまりたくさん来てほしいと思ってるってことでしょ。すごいですよね。救われちゃったんですよ。言葉が成就したんですよ。言葉ですよね。いやね、じゃないんです。だからそれはね、ぜひね、覚えてほしい。で、それね、今日はそれをね、この年度末にもう一度それを思い出してほしい。で、朝ごとに感謝しましょう。で、感謝はね、ただね、いやね、100点満点狙わないこと。我々は人間で感情があって、感情ってのは揺れ動くんです。もう見事なぐらい。もう、もう神様大好きってね、もうこれ神様成就します。わかります誰の真似か。成就します。ね、必ず成就しますって人がいたね、その次の時にね、もうブルッとしてね、あ、そうですかとかいう感じになるわけですね。なるんです、人間は。その人だけじゃなくて、表に出すか出さないかは別として。そうなった時に自分はダメだなんて思わないことを、ああ、人間なんだなと思えばいいんです。この体は肉の体で罪の体だから、この体をもらっている以上は、この地上にいる間、この体を付き合わなきゃいけない以上は、そんなもんだと思ってください。問題は、その感情によって支配されない。振り回されない。感情は揺れ動くってことを認めて、神様はね、全然落ち込んでますし、もう今正直言ってね、何が約束だっていう気持ちですけども、でも聖書には神の言葉は成就と書いてありますから、とにかく神の言葉の通りに、神様はこの地に聖書の地の底に与えてくださることを感謝します。あなたは知ってくださるからありがとうございますってね、ここら辺でバカーって来てもね、言うわけですよね。秋元さん言ってらっしゃいましたよね。今回明石でオーストラリア行った時に、ミルキーを食べたそうです。よっぽど腹減ってたんですね。3粒食べたら歯に詰まって詰め物が取れちゃったってね。本当にパウロ牧師って人分かりますけどね、あの人飴なんか出て食べない、私も飴食べないでよく分かる。だからね、お腹減ったんでしょうね、食べたら取れてね、でそれでああと思ったけど感謝したらつぶやく者がいったって ね、そんなこと感謝して何になるんだってね。でそれでもね、あ、まあと思ってね、あ、この人に素晴らしい計画がありますって時ね、何が素晴らしい計画だ、なんで歯が取れて素晴らしい計画があるんだってね、こうガーッと言ってきたってね。で思わずも耳を塞いでね、いやそうですってこう言ったって言うんですね。すごく正直でほっとしますよね。 ベニクの時もそうでしょ、礼拝の度ごとに神は癒されますって宣言して、こう高段から降りてきたら、この階段をね、当時大きかったらこう階段降りるのに、5、6段ね、その降りる時にね、これで治らなかったらどうするんだって言われてね、はぁって思ったって、そして神様って祈ったら、言ったじゃないかって言って、また次の日行ったって、なんかほっとしますよね。聖書を行くと、セミトである以上揺れ動くんです、揺れ動くんです。全然揺れ動いたからって言って不信仰じゃないです。当たり前なんです。問題は、揺れ動く感情に振り回されずに、あ、神様、心は今こうですけども、神の言葉言ってるから告白して感謝します。そうなりますってね、全然そうなると思ってなくてもそうなります。神の言葉の方に立ちます。で、立ち続けてると、再び感情は神の言葉に導かれてくる。そっちが本当だから。この神の言葉に立つ、そういうことなんです。いやね、感情は揺れ動きますよ。でも神の言葉にしっかり立ってね、歩みましょう。あともう今年はわずかですよね。この今年度は死の時間で10月が、11月が死んでるんだからね。毎朝やりましょう。神様に向かって、人じゃなくて神に向かってね。神様、この言葉ありがとうございますね。それで、そうしますとね、言葉がね、動き始めるんです。あなたの人生に、愛する人の人生に、神の言葉が動き始めるんです。つまり、その人の人生にその言葉が成就し始めてくるんですよ。岡田牧師、初子牧師は去年の今頃、また病気でした。ゼイ牧師のお父さんは去年の今頃、まだ怖かったです。ゼイ牧師より怖かったです。でもね、神の言葉はね、成就するんです。奇跡をもたらすんですね。そのことをね、覚えておいていただいて、これが今日のメッセージ、今日はこれでも終わりますけれども、ぜひ皆さんね、与えた言葉を思い出してほしい。そしてあと、よくない、わからないなって人は、真剣に求めてほしい。神のエコひいきはありません。例外もありません。必ずあなたがわかるように、あなたに語ってくださる言葉がある。聖書から予言から、メッセージから、いろんな方法で語ってくださる言葉がある。もちろん吟味は人ですよ。でも確認できたらね、話さないで。その言葉はあなたの人生を祝福だけじゃなくて、多くの人にその祝福をもたらすのでね、それをね、覚えてほしいと思います。終わりよっていうサインですね。じゃあお祈りしたいと思います。天のお父様、今日はもう念頭に語られた御言葉を共にもう一度分かち合いました。神の言葉が下った、あなたは神の言葉を今年与えられると、そしてその言葉は主の道を用意するとおっしゃいました。メス様、再臨間近な今、本当にあなたが一人一人のうちに、一人一人の人生に、そして教会に、まさに神の道、再臨の道を用意してくださるために言葉をくださってありがとうございます。あなたは体を健康にし、心を健やかにし、人生を作り変え、救いを与え、こじれてしまった環境を回復し、奇跡を行われる方です。どうぞそのあなたの言葉を受けれるように、愛の神であるあなたが語ってくださる愛に満ちた奇跡の言葉を、癒しの言葉を、祝福の言葉を、人々はしっかりと聞き受けることができますように。受けたならその言葉を握りしめて、その成就を共に見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。感謝します。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主はやれました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆に自分のこと、家族のこと、友人のことを主の前に注ぎ出して祈りましょう。主はそれに答えてくださいます。私はあなたに語っています。心を私に向けて、そしてもう少し時間を取って私と交わりなさい。あなたが忙しいことを私はよく知っている。でももうほんの少し私に心を割きなさい、時間を割きなさい。そのわずかな時間があなたの人生を作り変えていきます。御言葉にしっかり触れなさい。心を向けて触れなさい。あるものは今読んでいる御言葉の量を2倍にしなさい。ある人は時間を2倍にしてしっかり深く読みなさい。私は御言葉を通してあなたに語り触れようとしている。あるものはなんか突然聖書の涙、あるものはなんか非常にある言葉が目に留まってもうそこから離れなくなったりしますけども、私はそれを通してあなたに語っている。またある方は天国からなんか天国からの神の語りかけを受けます、問いかけを受けます。はっきりも天からだということはあなたが分かります。でもあなたは時間を割き心を向けるならそれが起こるんですが、 主の方はそれをしているんですが、あなたの方がそのためにこう心を向け時間を割かないので、あなたはそれがかすめています。心を向けなさい、もう少し時間をかけなさい、私はその時に豊かに与えていこうとしられます。ある人は与えられました。忘れたわけじゃありません。信じていないわけでもありません。でもそう言いながら、あなた自身はこの信じたところに立たないで行動しようとします。信仰を働かせなさい。私の言葉は虚しく地に落ちないと主は仰せます。私はこれからその言葉の成就と奇跡をあなたの前に表していこうとしられます。天皇様、一人一人の体をこのふてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に治れ。肺に向かって命ずる、癒されよ。復活の力、聖霊の力を注ぎます。肺を生き返れ。イエス・キリストによって喉に向かって命ずる、癒されよ。喉にある、体中にある癌、腫瘍、ポリープ、イエスによって命ずる、すべて消えてなくなれ。イエス・キリストによって命ずる、癌、腫瘍、ポリープ、喉から全身からエッサンって言うんです。消えてなくなれ。膝がすごく傷んでる方、なんか立つとこう苦しい方、歩けない方、エッサンって言うんです。膝を癒されよ。自制を神に求めなさい。あなたの考えをちょっと横に置いて、本当にひるくだってここ神に来なさい。神の語ってられることは正しいことです。あなたはそれを受け入れてそこに従うとき、驚くほど豊かな神の癒しと奇跡があなたに流れ始めます。自分の意見を主張することをちょっと横に置いて神に聞きなさい。あなたが分かるように神はその言葉を受け入れるとき、あなたは神の癒しと奇跡を体験するでしょう。エス様、ありがとうございます。感謝いたします。私はあなたに次のステップを導いている。あるものは洗礼と導かれています。あるものは献身へと導かれています。ある人は使わされていきます。一人一人神の導かれていることを受け取りなさい。恐れずに信仰の足を踏み出していきなさい。ただ教会を土台に踏み出していきなさい。私はあなたを使わそうと称されます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。できれば新年度から誰かですね、お知らせしてくださる人がいたら変わっていただきたいと思いますけども、週報の内側をご覧ください。大礼拝